ハンドン。
ダバナシ。
始まりました、ハンドンダバナシ。今回はハッシュタグ回となります。それでは早速出席を取ってまいります。とめきちさん。
はーい、こんとめとめきちでございます。よろしくお願いします。
ねこまんまさん。
はい、こんまんままんまです。よろしくお願いします。
パンタンさん。
はい、パンタンです。よろしくお願いします。
そして司会はショコで始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは2月28日ピカリさんからいただいたものを自分から読んでいきたいと思います。ハッシュタグハンバナ、改めて聞くとあの時の収録のドキドキが蘇ってきますね。いやー、緊張したけど楽しかった。本当皆さんありがとうございました。ピカリといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは、あれですね、プロポーズを参加してもらった回ですね。
ですね。
ですね。
面白かったですね、あれ。
え、過去形ですか？まだやるつもりなんですけど。
すいませんね。
いやいやいや、ピカリさんに参加していただいたのは過去ですけど、またね、一緒にやってほしいですよね。
しかもなんか、プロポーズじゃないやつもね、いろいろハンドンできますからね。それもやりたいですね、ピカリさん。
いろいろありますからね。
そうですね。いろんな人にゲスト来てほしいんですけどね。特に恥ずかしがる人に来てほしいんですけどね。
ああ、それはいいですね。
恥ずかしがる人がポッドキャスト出るかな。
まあ、あ、いや、うん、いや、でも、ユンユンさんもガンネットさんも、ヒヤーってなってたじゃん。あれ、メンバーでまだ受けてない人結構いるんですよね。
僕受けてないな。
ああ、
じゃあ受けてもらいます。
そうですよね、パンタンさんファンを招いて、うん、
パンタンさんファンはパンタンさんの告白が聞きたいんじゃないの。
ああ、そっか。
いやいや、パンタンさんが出れるところを見たい。
なるほど。
ああ、ファンの私もたくさんいるかもしれません。
パンタンさんの出れるとこ見てみたいね。
そうね、あんまり出れないよね。
出れない。
ずっとしてるのかな。
結構壁熱いもんね。
そうね。
ねえ、パンタンさんの出れ見てみたいな。まんまちゃんちょろいもんね。
まあ、まあちょろいかもね。
じゃあ、僕を出れさせる人を募集ですか？
そうですね。自信がある人ね。
そうですね。
我こそは、パンダを簡単に落とせるぞ。
みんなささもってこい。
ささもってこいって。
フローケースに入れてね、買ってやる。
物で釣ったら安そうですよね。
あ、いいかも、いいかも。いいですね。新しい企画が、はい、ここでまた一つ。はい、ピカリさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次は3月1日のアポロさんの分を、とめきちさん、お願いします。
はい、アポロさんよりいただきました。R4 年2月28日、ポッドキャストの拝聴報告ですね。ハンバナ第420回を紹介していただいています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では次は3月2日のコロさんの分を、ネコマンマさん、お願いします。
はい、マンマちゃん、 YouTuber 回を聞く、僕も親バカゲーの動画館を配信してた時期がありましたが、再生回数は平均10から20回ぐらいでした。そんな中、一本だけ東日本大震災の時に気まぐれで投稿した自作曲の動画がちびちび伸びて1万6000回以上再生されてビビりました。今はもう完全に放置された動画館ですが、興味があるお暇な方はご覧ください。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。は
い、ありがとうございます。
お、すごいっすね。1万6000回か。
うん。
やべえでし
ょ。いやー、もう、あれじゃないかな。収益化できる4000時間は突破してんじゃないのかな。
でもあれってチャンネル登録数もなんかなかったですか？
関係あるんですかね。
1000人。
ああ、そっかそっか。 うん、1000人で再生時間数も関係あるんだ。
そう、4000時間。
ああ。やっぱ高いね。
でも4000時間も微妙なラインだと思うんですけどね。その VTuber とかその子たちが割とデビューして速攻で収益化通ったりするんで、そこら辺結構曖昧なのかな。
俺はさ、某人がね、ちょっと問題があってクビになってね、
おい
テストでね10秒のテストの動画上げたらしいんですよ。
泣くぞ俺。
でもね、もう瞬間的に何万人って来て、その10秒をその全員が読めばもう4000時間突破っていうね、速攻収益化っていうことを言ってましたね。ちなみに僕はあと1000人弱と4000時間弱です。
頑張りましょう。
ほぼほぼスタートじゃないですかそれ。
一歩一歩頑張りましょう。
一歩一歩ね、まあ、3年ぐらいでなんとかいけばいいかなと思ってます。
長期だな。
そこまでね、なんとか貯蓄がね持てばいいんですけどね。
今のところどうなんですか、順調に配信できてるんですか。
僕がね、もう半分飽きてるんで。まあまあまあまあ、2、3回に1日、まあ、やたらフォートナイトのね、動画がね、伸びがいいんですけど、それは、仕事中に、ナオミさんがひたすら聞いてるっていう、回してるんですらしいんですよね。ヘビーローテしてるらしいんで。なんかそれだけやたら伸びんなと思ってね。あとね、低評価がついてね、もう俺ワクワクするぞみたいなね。
あ、低評価ついたの？
あ、ついたついた。なんだろうな、やっぱ俺ぐらいになると、こう、見てる人のね、貴重な時間を割いて低評価を押させてしまうっていう、この労力を生ませてしまうっていうね。
すげえ。
すげえでしょ。
なんもないよりいいことだよ。
そうそうそう。評価だからね。低評価ですから。うん。
評価だもん。いいよね。
いいよね。
あ、まんまちゃん、もうちょっとさ、音量上げれないの？
あれさ、いや、まあ、後で話しましょう、この話はね。
ごめんね。普通になんか喋っちゃったけど。
喋ってもいいんだけど、うん、ハッシュタグ界関係ないかなと思って、今。せめてコロさんの動画の話しようぜっていう、
ね。そうですね。まあ、ぜひとも、コロさんの親バカコロさんですが、YouTube チャンネル、こちらの方の、チャンネル登録の方よろしくお願いしますって感じですね。
うん、まあ、ゆくゆくはコラボもありだな。
そしてこの、お疲れ様の歌を聴いてみるっていうのはありなんじゃないですか。
ああ、
そうですね。
お疲れ様の歌をみんなで歌ってみたとか。
ああ、そういうの好き。
うんうんうん、
コラボ動画。
うん。
うん、よくありますよね、YouTuber で。
ねえ、うんうん。いろんな地方からこう、うん、ズームインみたいな感じ。あ、そういうのもいいな。
いいですね。
ねえ。では、コロさん。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では次は3月4日アプロさんの分をパンタンさんよろしくお願いします。
はい、アプロさんよりいただきました。令和4年3月3日ポッドキャストの拝聴報告です、ということで半ばな第421回を上げていただいております。いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます
。
では次は3月5日ケイタマさんのハッシュタグを読みたいと思います。バットダディさん、ありがとうございます。と、いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どういうことですか、これは。
これは、聴取率調査会で、
はい。
ダディさんがね、プレゼント企画でケータマンさんを引き当てたわけですよ。
ああ、そういうこと。
そうか。
それで、お礼のメッセージをいただいたってことですね。
ああ、なるほど。はいはいは
いはい。あれ？私が出た皆さんは
それは自分から言う。
あ、そういうもんじゃないよね、やっぱりね。日本人って奥ゆかしいもんね。
今更感が。
一応報告だけしておくとですね、当選した方から宛先を教えていただく投稿フォームがあるんですけどね。
うんうん
うん、そこにちゃんとママさんありがとうございますっていうコメントはいただいてましたんでご安心ください。
やっぱりね、ありがとうございます。はい、満足です。
はい、ただね、まだ当選した方全員の送り先の連絡が来てないんですよ。
あ、そうなんですか。あ、じゃあ俺送ろうかな。
いやいやいやいや いやなので一応ね、はい、全員揃った段階で発送しようと思ってるんですけど、ちょっとあまりに長引くようだったら、現在いただいている方から先に発送させていただこうかなと考えているところですので、もしまだ入力し忘れてるなっていう方おられましたら、早めの入力をお願いできればなと思ってます。
はい、お願いいたします。
はい、では次はアポロさんの分をためきちさん、よろしくお願いします。
はい、アポロさんよりいただきました。令和4年3月4日ポッドキャスト拝聴報告です。で、ハンバナ第417回、それとハンバナ第422回を紹介していただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。はい、では次は3月7日、ふわふわペリカンラジオさんのピカリさんの分をネコマンマさん、お願いします。
はい、カステルさん、こんばんみ。ゴーカイジャーはこの前ハンバナさんを聞いていたとき、とめきちさんも面白いとおっしゃってましたね。気になる、見てみたい、探してみます、ピカリといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。面白いんですか？
超面白いです、最高ですよ。いやね、本当にね、ゴーカイジャーっていうのは、あの戦隊あの出身の本当の俳優さんが出てきたりするから、本当にいいんですよね。
え、どういうこと？脇役でってこと？
だから、あの、他の戦隊に変身するんですよ、ゴーカイジャーってのは。
あ、そうなの？
ゴレンジャーからゴーカイジャーまでずっと、その、歴代の戦隊に変身できて、で、その力をもらって変身するみたいな設定なんですけど、うん、そういう力をもらうシーンとかで、あの、その出身だった、あの、レジェンドの俳優さんだが出てきたりするんですよね。
はあ、うん。だいぶお年を召していると思うんですけど、その辺はどういう設定になってるんですか？同じ世界線の中なんですか？
同じ世界線の中で、その残虐っていうあの敵が出てくるんですけど、それと戦うために、はい、あの全戦隊が力を尽くして戦ったところで、その戦隊たちが力を失っちゃうんですよね。
はい、
うん、で、その力を集めて、ゴーカイジャーが戦うって感じで、まあ、その戦隊の世界線が全部つながってるって設定なんです。
ああ、なるほど、ね。
なるほど、う
ん。あと、もう一つだけ聞きたいんですけど、
はいな。
丸々戦隊。ゴーカイジャー多分だと思うんですけど、何戦隊なんですか？
海賊戦隊ですよ。
あ、海賊なんですか？え、じゃあ、はい、味方からオラに元気を分けてくれっていうよりも奪ってるんですか？
そのまあお宝を奪うみたいな感じで、そのお宝がその歴代レジェンドの戦隊の力みたいな感じなんですよ。
ああ、なるほどね。ペルソナ5か。うん。
すごいとこから持ってきた。
まあ、それでも、ゴーカイジャーももう10年経ちますからね。
ああ、やってから。そんなに経つんですね。
ちょうど、今年だったか、あの、去年だったか、天ゴーカイジャーっていう10年後のゴーカイジャーを描いた作品も今年出ましたしね。
あ、うん、あ、劇場映画になってたやつ？
劇場映画になってたあれですね。
あ、はいはいはい、
だから天ゴーカイジャーですね、10年だから。
そういう意味だったんだ。
トメさんはエキストラ出演とかしないんですか？
出たのはあのグランスピアぐらいかな。
え、出てたの？トメさん、
グランスピアの中にあのエキストラでちょろっと出てますよ。
え、何？やられ
一瞬だけ。逃げる市民の役で一瞬で出てますよ。
マジでいいな。
本当に数秒で。
ええー、すげえな。
あの、ぜひとも岡左衛門が出てる回を探してください。
岡左衛門？
うん、岡左衛門が、
うん、岡崎市のマスコットキャラですよね。
はい、ね、グランスピアが岡左衛門から力をいただいて戦うっていう話のところですけど。
グランスピアの岡左衛門会。
あのさ、話がちょっとずれるっていうか、だいぶずれるんですけど、
はいはい、
はいな、
岡左衛門と、
うん、
はい、
大徳さんって似てない？
あれはライターさん、あのデザイナーさんが一緒ですよ。
あ、一緒なんだ。へえ。
はい
はいはいはい。いや、全く言っていいほど一緒だよね。
うん、一緒ですね。
はいはいはい。ああ、了解、ありがとう。それだけ、なんとか気になって。
あの、完全に、あの、愛知県民しか分かんないネタだから、
ね。ごめんね。うん、
地方でやってるか知らんし、あれ。
あ、でも、岡左衛門は割と有名ですよね。
有名です、ね。
まあ、ゆるキャラですもんね、うん、いわゆる、
うん。顔が岡になってるやつでしょ。
そうそう。
漢字の岡ってやつですよね。
うん、見たことある。
うんうんうん。うん、
ユリカラのくせにあのラジオ番組持ってたとかありましたし、
すごい。
あれ、中に入ってる人も一緒なのかな。
中に入ってる人はあのたまにあのー、 体調不良とかだと、兄弟で変わられたりとか、そういうのはあります
けど。あ、大体兄弟と身長が似てるからね。でかいもんね、岡左衛門も。
そう
ですさんも。そう、でかいんだよ。
ね、市内ドライブしてたら、普通に岡左衛門が歩いてたときはびっくりしましたけどね。わお、いた。
あ、そうなんだ。
はい、
見てみた。
まあ、全然ゆるキャラっぽくないですけどね。
まあ、ゆるさはないですよね、あれ。
そう、ゆるさがないね。
いや、撮影した時もちゃんと岡左衛門来てて、写真撮る時に手振ってくれましたからね。
いいな。
すいません、話そらして、はい。
いやいや
いや。いやいや。
あとですね。
はいな。
このピカリさんのツイートって、
うん、
カステルさんへのリプライにハッシュタグハンバナつけてくださってるんですけど、
はい。
これ、もともとの発言ってピカリさん、うん、超人戦隊ジェットマン、ついに最終回まで行かれたんですね。
そうですね。YouTube の方で最終回配信されましたから。
で、見れない週もあったり、全話見れたわけではなかったんですが、ラストに向けてなかなかドロドロとした愛憎劇でびっくりしましたが、ラストでええってなりましたって、まあ期待通りの反応なんですけど。
ですよね。
確か、お子さんと一緒に見られてるって、前ハッシュタグでつぶやかれてた気がするんですけど。
うん、
これお子さん見られてどうだったんですかね。あの最終回なかなかだと思うんですよ。
あの最終回は本当にね、なかなかですからね。でもこのカステルさんが言われてる通り、その最終回を踏まえて、その海賊戦隊ゴーカイジャーの28話見るとさらにいいっすよっていうところなんですよね、うん、
これ前トメキさんもダリさんも言われてましたよね、
うん、めっちゃトレンディしてますからね、
うんうん
黒い人がね、うん、美女と掛け事して、立ったシーンから始まるっていう、うこれ本当には戦隊かっていう。
いやー、ブラックコンドルね。うん、
ナイスガイですからね。
ナイスガイですけどね。
うん、いやね、ゴーカイジャーの中でね、ちゃんとブラックコンドルがちゃんと変身ポーズ取って変身するんですよ。
すげえ。
うん。いやー、そこら辺も本当に、ゴーカイジャーの活躍見ていただきたいですね。
うん、ですね。
うん、
なんかさ、いろいろスキャンダルとかでさ、消えてった戦隊の中の人とかいるじゃん。
う
ん、
まあ、ちょこちょこ。
そういう人は出てこないんですか、豪快じゃん。
まあ、
人によっては出てくる。
各戦隊1人、2人ぐらいな感じですよね。
ああ、そういう感じ
なんだ。全員出てこれるわけじゃないし、
まあ、やっぱり役者辞めてる人もいますもんね。
役者辞めてる方もいますし、売れっ子になっちゃってる人とかもいますしっていう。
マジで消えちゃった人は当然出れないですよね。
そうですね。
いや、売れっ子になってて出てくれた方が好感度上がるんですけどね。
うん。まあでも、天狗怪者で、山田くんか。山田祐樹くんだったっけ。あの子はもうめちゃくちゃ売れっ子なのに、天狗怪者は10年後のやつに普通に出てくれましたわ。
へ
ぇ、いいですね。
そういうの
ね。やっぱそうじゃないとね。
うん。
うん、
あれはすごかったな。
うん。
はい。では。ふわふわペリカンラジオさんのピカリさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では次はピカリさんの分をパンタンさんお願いします。
はい、ピカリさんよりいただきました。ハッシュタグハンバナ。大関が異世界に？調べてみたら異世界ちゃんこ、そんなんあるんですね。ウェブで読めるんですね。横綱目前で召喚されたんだがってやかましいわ。1話読んでみたら幕内の取り組み終わりに速攻異世界へ。モンスター倒すと決まり手が、これかなり好きな漫画かも、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。異世界転生の。
いやいや、これはハッシュタグ読みの時に、異世界ものにハマってるっていうハッシュタグが来られた時に、自分が、異世界ちゃんこハマってるんですよねって話で話
した って。ああ、そうです、うん。ハッシュタグ、うん、ね。あ、はい、すいません。
はい。
うん、
で、こちらの異世界ちゃんこは本当に面白いんですよね。モンスターを倒したりすると、そのレシピが出てくるんですよね。これいるぞ、みたいな。
お
スキル能力で。で、これとこれが使えるからって言って、モンスターの料理を作るんですよね。
ああ、モンスターの料理。要するに、お相撲さんだから、お相撲さんが作ったものは全部ちゃんこで、
うん、
異世界ちゃんこってことなんだ。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
あ、なんかダンジョンメスに通じるような。
第1話がキラーベアってモンスターを倒すんですけど、ちゃんこの食材としてキラーベアの肉、もつ、肩肉、 ってキラーベアをさばいて部位を取り分けるとかちゃんとそういうレシピが表示されるっすからね。
それはさばき方ってことですか。
うん、でさばき方も出ますしっていう。
結局ちゃんこ鍋に入れちゃうってことなの。
そうですよ。でそこの、付近で手に入る、まあ、第一話だと満月しめじだったり赤竹松茸とかミランダ草とかそういうのも手に入れて使えるよみたいな感じで出るんですよね。
お、
う
ん、まあ、それは、毎回ちゃんこなの。
毎回ちゃんこ。お相撲さんがそういう風に作るものを称して全部ちゃんこっていうやつ。
ああ、まあまあ確かにそうなんですけど、でもその料理じゃなくてとりあえずちゃんこ鍋になっちゃうわけですか。
ちゃんこ鍋になりますね。
これは結局横綱目前で召喚されたんだがって言ってるけど、
はい、
本当は幕内の時に
の大関の時にもう横綱に昇進するんじゃないかぐらいのタイミングで異世界に召喚されたんですよね。
ああ、もうさ、そのクラスの人になるとさ、ちゃんこ作らないよね。ちゃんこ当番ないよね。
いやね、このね、大関が、ちゃんこ大好き大関なんですよね。
あーなるほど、そういう設定があって、うん、じゃあもう引退したらちゃんこ屋やるぞぐらいの
サイドストーリーの中でその異世界に飛ばされる前の話って、他のね、ところとかあるじゃないですか、
うん、
でそういうところにあんまりちゃんことか得意じゃないところとかがあって、でそういうところにちゃんこを教える話とかがあったりとか、
なるほどね、
うん、はい、ちゃんこはいいぞって言って。
まあ確かにね、この冬鍋でちゃんこを何回食ったことか。
うん。これ異世界はいいですけど、そのちゃんこの、はい、スープの元とかそういうのってどうなってるんですか。
これはその大関が持ってる特殊なアイテムがあって、
ほうほうほう、
でそのアイテムにそのチャンクに見合った味噌とか、うん、そういうやつですね、そういうのが絶対出てくるようになってるんですよね。
なるほどね。
だから第1話のやつだったらキラービアのみさこちゃんこ鍋ができるわけですね。
あはは、味噌ベースのスープがあるわけですか。
そうですね、だから話によってまた味がいろいろ違ってくるんですよね。
あ、塩ちゃんことか醤油ちゃんこになるわけですか。
ブローバットのカレー風ちゃんことかありますからね。ちゃんとちゃんこレシピも出てますからね。ブローバットの毛をむしって内臓を取り除くとか書いてありますからね。
さばき方から。
若い子で遊ぶわ、立ち切っちゃって OK だ。
そうだけどね。
いやね、出てくるレシピの中では絶対食べれないものは出てこないんで大丈夫ですよ。
なるほどね。
コウモリって確かさばいちゃダメなやつじゃないですっけ。
ですよね。
そもそもモンスターですから、みんなあんまり食べたくないってやつで。
あ、だけど食べてみたら美味しくなってるからびっくりと。
そうそうそう。
なるほどね。
だから町の皆さんもびっくりするわけですね。
なるほど。
うん。まあ、今7巻まで出てるですからね、非常に面白いですから。
あ、これはコミックだけ。
コミック、言われてるみたいにウェブでも読めるんじゃないですかね。
へえ。もともと原作小説がナロー系にあるとかそんなんではなくて。
どうなんですかね、ちょっと調べてみますね。
はい。
最近のナローのランキングでは見なかったな。
これは漫画作品って書いてありますね。コミカライズとか書いてないですね。
もともと漫画として書かれてるんですね。
うん、コミック配信サイトストーリアダッシュってところで連載中って書いてありますね。
へ
え。あれでしょうね。持ち込まれた編集者もここまで来たか異世界転生って思ったでしょうね。
いやー、でもこの林文乃さんが非常にお相撲好きっぽい方みたいで。
ほうほうほうほ
う。うん。だから、その、決まり手とかも詳しいんですよね、めっちゃ。モンスターを倒
すと。でしょうね。モンスター倒すときに決まりで出るんでしょうねと思った。
出ますよ、ちゃんと。
まあ、いや、クマとかだったらさ、はい、立ち会えそうだけどさ、コウモリに何を出すんだろうね、決まりで。
ね、
ああ、どうするんでしょうね。猫騙しとかして落とすんですか。
ああ、なるほどね。空気振動でパーンと。
騎士相手に突き落としとか外無双とかしてますよ。あとキノコとも戦った時もありますしね、巨大な。
ダクソじゃん。
いや、毒吐いてくるからね、大変だったってやつ、ね。水魔法使う人に毒を消去を消してもらいながら戦うみたいな感じで。
あ、そうか、仲間はちゃんと魔法使ったりするんだ。
そうなんですね。召喚して、召喚してくれた人に一緒に戦うみたいな感じで。
はいはい。
え、でも、お相撲さんっていうことは、装備回しだけですか、
はい、回しだけですね。一応日常的には着物着てますけどね。
ああ、なるほど。戦闘が始まると脱ぐんだ。
脱いでますね。
ああ、なるほどね。
自ら防御力、ね。
いや、ビキニアーマーみたいなもんですね。
これで数日前話題になった、だが断るの化粧回しとかつけてたら笑いますけどね。
いいな、なんでもある。
異世界はもうなんでもありですよね。
ね
え。
まあ異世界ですもんね。
はい、ではピカリさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次はアポロさんの文を自分が読みたいと思います。ハッシュタグ半端な第423回を聞いていただいております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
では次は君彦さんの文をとめきちさんお願いします。
はい、君彦さんよりいただきました。登録にいた Kindle 版の一巻が無料です。読んでみてくださいといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
登録にいた。
これは何の話題の対してのおすすめなんですかね。
これは
異世界？
去年読んでみて面白かった漫画の中で教えていただいた。
ちなみに誰か読んだことあるんですかね、これ。
いや、誰も読んだことなかった。それで、ハッシュタグ回を聞いて君彦さんが教えてくださった流れですかね。
本当だ、今もブックウォーカーの方で1巻無料でもくれてます、ね。
あ、
しかもこれって全5巻って書いてるから完結してるのか。
終わってるみたいですね。
あの東ドイツってこと
だと思うんですけどね。
女性だよねこれ、多分表紙
に見えますよね。
なるほど、
うん。
じゃあ、多分トムキさんが読むでしょう。
うん、今、一巻買いましたね。無料で。
3月17日だから、まだ、ね、
はい、
うん。これを、これも見てみ
よう。うん。
もう、面白そう。
ブックウォーカーでダウンロードできるんだったら、これは都合がいいですね。うん、
ですね。
全5巻とかだったら、なんかそのまま買っちゃっても良さそうな気もしますね。
うん。結局、一巻プレゼントだら4巻分ですから。
ですよね。
うん。ここら辺がね、その講談社のうまいとこなんですよね。
うんうんうん、
1巻とか2巻とか、あの続巻が結構出てるやつとかを普通にくれたりするんですよね。
ああ、そうそうそう、確かに確かに。
他のあのジャンプとかサンデーとか、そこら辺は読み放題増量中とか言っても、あの期間限定で、全話よ、あの1巻全部読めるとかじゃないんですけど、
うん、
その講談社系は本当に一巻まるっと読めてずっと読み続けれるってやつを平気でやってくれるんですか。
うんうんうん、
だから期間限定あれですよね、うん、買った後また買い直さないといけないのかなと。
そうそうそう、一巻結構読んでてもその二巻から読み始めて、じゃあ一巻また買わなきゃいけないけど、もうかなり読んだしなって時とかちょっとね戸惑っちゃったりするんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、
それは気前がいいんだね。
そうそう、講談社はそこら辺本当にうまいなーっていう。
うん、
一巻無料だから読んでみるか、うん
うん、
無料だからなんか読んでみるかと思って読んだら面白くて、じゃあもう全部買っちゃおうみたいな、
うんうんうんうん、
よくあるっすからね。
ね、そうそう、それはいつも悩んでました。一巻限定無料って、うん、そうそう、また買い直さないといけないのかなと思って、
うん
うん、
うん、あとあの期間限定無料と期間限定の増量中ってやつの差がいまいちよくわかんないんですよ。
ですよね。
どれぐらい増量されてるのかなっていうのが。
では君彦さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では次は体調の悪い隊長さんの分をまんまちゃんお願いします。
はい、第422回聴取率調査会最後の最後で名前を呼ばれたこの嬉しさよ、ありがとうございますといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあこちらこそありがとうございます、
うん、ですね。
ですよね、
うんうん
うん、ね、皆さんあっての我々なんで、
うん、
うん、はい、
ってことは最後に引いたのも確かダディさんだったかな。
うん
うんうん、
ダディさんが体調の悪い隊長さんもケータマンさんも引き当てたってことですね。
ですね。
やっぱりあれなんすね、人柄なんですね、俺言われるっていうのはね。
相手
そういうことなのかな。
あ、もうでも僕は俺言ってもらったんで。
あれ
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 あれ、俺誰聞いたかな。
あれ、
ユンユンさん聞いたような気がするけどな。はい、では体調悪い隊長さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次はピカリさんの分をパンタンさんお願いします。
はい、ピカリさんよりいただきました。ご当地怪獣、ヒョウ柄やん、おばちゃんやん、死が楽しみにしてたのになかったと思ったらあるんですね。検索してみたら、ポカポンドン、しがらき焼きだといただきました。ありがとうございます。
はーい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。ご当地怪獣会ですね。
これってヒョウ柄ヤンっていうのと、うん、おばちゃんヤンっていうのが二人いるわけじゃなくて、うん、ヒョウ柄ヤンがおばちゃんじゃんって言ってるんですよね。
そうそうそう、そういうことですね。
なるほどね。はいはいはい。ああ、ま、うん、そうか、怪、ゆるキャラじゃなくて怪獣なのか。
そうなんですよ。なかなか面白かったですよ。
うん、
結局さ、これご当地怪獣を、うん、まあ、全国的にやって、こうなんかの作品で。敵役とかなんかの怪獣として出てくる作品があるわけではないんですよね、多分。
なんかご当地怪獣プロジェクトっていうのがその昔から発足してるらしくてですね。
はいはいはい、はい、
で、まあその各都道府県でオリジナルのご当地怪獣を作りましょうっていう話みたいなんですよ。
じゃあ別段何かに出るわけじゃなくて、うん、
何かに出るとかじゃなくて、
ご当地妖怪みたいなもんですよね。
そうですね、怪獣って言われてますけど、なんか宇宙から降ってきた隕設が砕けて各地に散って、でそれが元で怪獣化したみたいなベース設定があるんですけど、 どうもそれぞれね、解説読んでいったらその設定どこ行った的な感じなんですよね。
そう、最初から最後までみんなで突っ込んでた
よね。緩いですよね、そこら辺も。
でもね、マケットでしたっけ、なんか本気の作りなんですよね。うん、
ですよね。
あれかな、もうその土地土地の、なんだろう、収益っていうか、税金の高さとかも関係するのかな。
どうなんでしょう。
え、
どうなんでしょうね。
そのさ、プロジェクトはあるじゃないですか。
うん。
でもさ、各都道府県、
うん、
どこがプロジェクトに参加してるんですかね。有志なんですかね。市区町村なんですかね。
どうなんでしょうね。
ここ謎ですよね。その去年やったあの名古屋で発足式みたいなやつやってたんですよ、そのプロジェクト、
はいはいはい、
新プロジェクトって。で、全47都道府県ごとご当地怪獣を活用したいってことは言ってますよね。
え、名古屋なの、発祥。
発祥は多分違うんですけど、そのイベント、その新プロジェクトですね、去年やってた、その発足式として、その名古屋のところでやってたんですよね。
ああ、最初、式典をね。へえ。うん、
で、一応、テレビ競争局とか協力して、あのドラマ制作もやっていきたいと。
ああ、そうなんだ。
で、大阪万博ですね。2025年の、あの、パビリオン展開もしていきたいって話はしてるみたい
な。はい。じゃあまあ、半端なからはね、トメドンをしていきましょう。
そうだドン。
何怪獣になるんだろう。
100円入れるドン。
いいな、キャラ立ってんな。
何怪獣。
でもなんか太鼓の達人出てきそうですけどね。
もう一回遊べるドン。ていうか100円入れるって言ってる時点で多分そうなんですよね。
はい、ではピカリさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では今回のハッシュタグは以上となります。リスナーの皆さん、たくさんのハッシュタグありがとうございました。メンバーの皆さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はぁ、
どう、
ん
だ、
ぼ
な、
し